は5時30分になりました。ここからはみんなでアンチエイジングですが、今日は第1水曜日ということで、一条整体院、奈良整体学院提供の一条整体院ママのお悩み相談室をお送りしたいと思います。院長の花瀬康彦先生と電話がつながっております。先生、こんにちは。
あ、こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今週はですね、
はい、
お客と膝の痛みということなんですけれども、はい、この O 脚は、はい、日本人は悩んでる人多いんじゃないですか？
そうですね、割と日本人を昔はすごく多かったですけど、
はい、
だからおんぶした子がよく O 脚になるっていう説がありましたけど、
そうなんですか？
はい、じゃあ最近はどっちかというとこうバスケットとかそのなんかジャンプ系のスポーツをしてる女の子に、はい、多い傾向がありますけども、
ああやっぱこうジャンプするっていうのは、
はい、
若干その膝にはやっぱりこう膝お客っていうかなんかそういう、
まあ、ちょっとその辺スポーツ的なことはあまりちょっと研究してないんですけども、まあ私の経験からそういう傾向があるので、だいたいジャンプするとあの内臓の重さが、
はい、
あの骨盤に乗るんですよね。
降りた時に
ドーンと、
ドーン、はい、
それで骨盤が開くからではないかなっていうふうには思ってはいるんですけど。
なるほど。でこの O 脚であることと膝が痛むことの間には関係があるっていうことなんでしょうか？はいはい、
そうですね、まあおばあちゃんがみんなあの O 脚になってみんなって言ったら失礼ですけどね、
はいはい、
あの O 脚になってる方が多いですけども、でそれと同時に大体膝痛が始まるっていうことで、
ほうほうほうほう、
で大体まあおばあちゃんになる手前のですね、おばさまと呼ばれるお年頃の方はですね、
はい、
やっぱりそのどうしてもこう座っているとこう油断するとこう股が開いてくるなんていうことが非常に特に産後なんかですね非常に多くなりまして、
はい、
まあ、それを隠すためにこう足を組んだりしてまたこうねじれたりするんですけども、まあ、それはちょっと今日は本題じゃないので、
はい、
でその股が開いて歩いたら女性としてはちょっと非常に恥ずかしいというか、もうあのおばちゃんだなっていうの丸出しになってしまうので、
はい、
女性はこう必死でこう内股で歩こうと頑張るわけですね、
はい、
その時につま先だけこう内側に入って、
はい、
で股は外に広こうとするので膝が関節がねじれちゃうんですね。
なるほど、
はい、
上半分は外に開いてて下半分だけをこう閉じてしまうからはい、
これがあの膝痛の主たる原因ということなんですね。
っていうことは、
はい、
いやでも一緒に外向きに開いたままは嫌だからやっぱり閉じたくなりますよ
ね。だから本来は骨盤を締めることで内股にすればあの膝は痛くならないんですけども、
あ、じゃ あのやっぱり本来的なその腸痛蓋の部分から締めていく、はい、ということですね。
そうですね、もともと直さないで部分だけ直して、うん、だから膝だけを治療する整体、あ、痛いの治りましたって言っても3日ぐらいするとまた痛くなりましたとか言ってもずっと通わないといけないっていう、そういう状態になるところもあるんですけど、
あ、
直接の原因じゃなくて根本原因を治せば、
はい、
おばあちゃんでも根本的に膝の痛みが消えてしまうということがよくあるんですね。
はあ、あのよくね、はい、その年齢を重ねていって膝関節自体が変形してくるっておっしゃる方がありますが、
はいはい、
それもやっぱり今おっしゃったその上と下のアンバランスなので真ん中のところが負担がかかって変形したりするんでしょうか？
そうですね、あの体重がまっすぐ乗ってないわけですね、
はい、
出てますから、
はあ、
だから部分的にかかっていくのでどんどんどんどんこう膝がずれていって、
はい、
で外へ外へ体重が乗ってしまうので、
はい、
で靴は外側は減りっていう感じ で足の骨自体がこうバナナのようにですねぐにゃーっと曲がってくるんですね。
あら、
おばあちゃんの足を見ているとこう分かるかと思うんですけど、
はい、
そこまで変形した大脚を直してくれと言われても、これはもう至難の業で、
はい、
まあ、うちは不可能とか無理とか言わないので、まあね、もう時間とお金の許す限り直してくれと言われたらどこまでもお付き合いしますけど、かなりの出費になると思います。
なるほど、それだけつまり、まあ、かなりの出費というのは、はい、あの施術を回数受けないといけないということですよね。
変形した骨を曲げるっていうのは、
うんうんうん、ではあの例えばどの辺の段階で、
はい、
例えば先生のところに駆け込めばよろしいのでしょうか？
はい、一番理想的なのは O 脚だと気づいて、
はい、
まあ、 大体1回2回で治るのが高校生までですね。
ドキ、はい、そうなんですね。
大学になると結構ちょっと何ヶ月かかかりますし、
もうそこで数ヶ月の高校生で1回2回で大学生になると数ヶ月
そうで、もう卒業した22歳とかになるとなかなか治らないですよね。あの半年ぐらいとか通わないと。
ありゃ、
はい、ただし女性の場合はあの一発逆転チャンスがありまして、
はい、
あの出産の時ですね、
はい、
非常に骨盤が柔らかくなってますので、出産の産後すぐにこうお客直してくださいっていう感じで来ていただくと、6ヶ月までは非常に骨盤柔らかいですので直しやすいですね、お客もね。
なるほどね、全然間に合わへん
申し訳ございませんあとですね、女性の場合はもう少しだけチャンスがありまして、
はい、
あの生理の時に割とこう骨が柔らかいという、
はあ、そういう関係あるんですね。
あ、あります。だから生理の時は体歪みやすいんですね。
ああ、じゃあ逆にその歪みやすいというちょっとマイナスな部分もあるけれども、はい、それを逆手に取って直してしまうこともできる時期というふうに考えたらいいでしょうかね。
でも生理が終わって3日4日目ぐらいにですね、
はい、
もうそこで整体に行くっていうのが一番、まあ、あのお得な整体の行き方というか。
なるほど、はい、一番効果が出やすいという。
そうですね。
あ、じゃあもうその毎月のリズムっていうところにそのじゃあ整えるということも一つ組み込んでしまうといいわけですね、
は
い、
そうですね。
ま
あ、大体もう本来のこう美しい状態に戻してしまった方はそういう感じで月に1回あの生理の後に来るみたいな感じでリズムされるのが一番。
ああ、なるほどね。わかりました。で、あとこのさっきおっしゃってたその靴の減りですよね。
はい。
それはあのやっぱり自分の歪みを見る一つのバロメーターにはなりますか？
その通りですね。これは非常に大事ですね。
じゃあ、あのたまにこう靴のその、はい、まあ、ヒールであったりとか、はい、ゴムであったりとかの部分の、
はい、
それってあのあれですかね。例えば、はい、両足が同じように内側が減るとか、はい、同じように外側が減るとか、はい、あるいは左右がアンバランスな減り方をするとかっていうのは全部何かやっぱりいけないわけですか？
歪みですね。
あ、
だから綺麗にこう靴底が減っているっていうのが、まあ、最もそのバランスよく体を使っている状態ですので、
左右同じでしかもまっすぐに減っていくんだったらそれはいいけれども、そうでないのは全てどこかが歪んでると思った方がいいですかね。
体重があの偏ったかかり方してますんで、それだけ体が歪んでる証拠で、これからもどんどん歪んでいくという証拠ですから。
なるほど、
はい、あの昔あの武道の達人がですね、
はい、
道場破りに来た時に、
はい、
あの靴底をこう弟子にチェックさせるんですね、
はい、
そして減り方があの偏ってたら、
はい、
あの弟子にお前相手しろっていう感じで、
はい、
で綺麗にこうすり減っていたら師匠が出てきてお相手捕まってるみたいな感じでしたそうなんですけどね。
え、それはつまりこう靴底が減っていると体重の方がかかり方が偏ってるから弟子で十分だっていう技量だというふうになるんですか？
簡単にその重心の狂ってるのを狙って攻撃をすれば簡単に崩れてしまうわけですね。
なるほど、
はい、
はい、っていうことはあの私たちも普段、
はい、
靴を、ま、脱いだら、
はい、
靴箱に入れるときに、
はい、
1回チェックっていう感じですね、はい、毎日見てるとでもなんかじわじわ減ってくると気づかないと思うので、時々チェックとか、あるいはもう捨てようかなと思った靴を、散々履いた靴を見てチェックしたらいいですよね。
いや、毎日見ててもあの靴底のこの模様がどんどん変わっていくので、
お
はっきりわかります。
それぐらいやっぱり体重をかけるっていうことがすごく大事になるんですよね。
そうですね。で、歩き方がおかしいっていうのも分かりますね。やっぱり靴底が早く減るっていうのは変な歩き方をしてますんで、
あ、
変な歩き方をしてるってことは変な筋肉がついていきますから、
はい、
で変な筋肉がつくだけでなくこう骨の変形も進んでいきますしね。ね、せっかくお気に入りの靴なんて女性なんか特にあの高い靴をね、履いたりしますから、やっぱりその骨盤をきちっと整えておくとそれだけ靴が長持ちしますんで。
あ、そうかそうか、そうですよね。あの靴底がきれいに減るという、つまり歪んで減っていかないというのは長持ちにもつながるわけですよね、はい、
そうですね。まあ一番引きずって歩くのはすぐ減りますから。
あ、そうか、
きれいに歩けば靴は、はい、あの引きずらないですかね。
足をこうすり足で歩くっていうのはもうすでにやっぱりどっかおかしいわけですね。
あの例えば 段差もないのにつまずく人とかいるじゃないですか。
はい。
ああいう人は大体あのつま先が減っちゃうので、大体もう靴がみそばらしくなりますね。すぐに。
そっか、今私先生が靴底が減るとおっしゃった時に、はい、イメージとしてかかとの方しかなかったです。
ああ、はい。
つま先が減るのか。
足とか足と足がぶつかって横が減っていく人とか、ね、綺麗な靴がどんどんみそばらしくなるっていうのも、大体歩き方骨盤がおかしいっていうことなんで、
あの減るとこまでいかなくても、はい、内側に靴にすぐ傷がいくっていう人がいますよね。あれやっぱ足と足がどっかでぶつかってるんですよね、はい、
そうですね。あとあの靴下の穴が右だけ開くとか、
あ、
後から開くとか、そういうのも関係しますよね。
あ、今の聞いて私ちょっと一つ、まあ、靴下の穴あくまでいかないですけど、女性ですからのいわゆるパンストっていうのは割と簡単に破れるんですよね。
あ、はい、
それがいつも同じ側からつま先やられちゃうんですよ。
そこに重心が乗ってるっていうことですね。
あ、だからそこだけが持たないわけですね。
そうですね。だからそこをちょっと意識していただくと、ちょっといい歩き方ができると。
いい歩き、つまりそこに重心を乗せないというか、分散させるという、
全体にこうかけるように。
なるほど。
でも親指の先とかじゃないですかね。
右足の親指の先が必ず穴くんですよ。
ということは若干右足の方が長いかもしれないですね。
あ、そうですね。あの、はい、右足が長いというより左足が短いと言われたことがあります。やっぱりそういうので違うんですね。
はい、そうですね。それで、うん、あとはよくつまずくときも右足でつまずいたりとかね。
わかりました。じゃあその高校生だったら 2、3回、はい、大学生になっちゃったらもうちょっとかかって、それより先は、まあ、出産の時とか、あと毎月のその生理の直後とかでこう矯正していくのが一番いいということですから、ではあの先生改めてあのご連絡先のお電話番号、それから場所とか、はい、あの営業時間とかお願いいたします。
はい、JR 奈良駅のすぐ三条通り沿いにあります、
はい、
一条整体、奈良市大宮町 1-3-7、
はい、
電話が 0742-3549-7、 35よくなろうで、はい
はい、
営業時間は朝の9時から、6時までやっておりますけども、
はい、
まあ休館の方でどうしてもちょっと痛いし、この時間しかダメなんですけどっていう場合はちょっとご相談いただければ、ちょっと深夜料金取るかもしれませんけど、
なるほど、
はい、
はい、
相談になります。
あ、対応もしていただける。で、基本的には予約制ということでよろしいですか。
完全予約制で一応お願いしたいんですけど、ほとんどもうちょっと予約いっぱいの日が多いので、
はい、じゃあ、はい、今かけてもちょっと先しか取れないよということを、ご理解いただいた上で、その35よくなろう、35-4976ですかね。
はい、まあ今ちょっとスタッフの数も増えまして、
はい、
で、まあ、うち託児付きやってて、子供さんの熱発とかも多いので、
あ、はいはいはい、
お近くの方でしたら今日ちょっとキャンセル出たらよかったらちょっと連絡くださいみたいな感じで、だと割と取りやすいことは取りやすいんですけど。
あ、そうですか。そしたらちょっと、はい、とりあえず連絡だけ取って、連絡待ち、キャンセル待ちっていうような形でっていうこともできるということですね。
そうですね。
はい。あと、まあ、託児があるということなので、子供が小さいですけどという方も安心ですよね。
全然大丈夫です。
はい。わかりました。では、もう先生、あと20秒ということになってしまいましたので、はい。はい、また次、今度は第3週ということで、よろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。
はい、
一条整体ママのお悩み相談室、お届けいたしました。